独身なうポッドキャスト、浅川図です。
林啓二です。
今回ね、私が紹介するのは、
はい。
サニーデイサービスの恋人の部屋というね、まあこれシングルなんですけれど、今ね、俺もちょっと調べて初めて知ったんだけど、アルバム未収録なんだ
ね。未収録出た。これね、よく間違えるんだよね。よく噛むんだよね、未収録。
言いにくいよ。
これ言いづらい。本当これ未収録ね、俺これね、言いづらい。俺何回も噛んでね、いいね、恥ずかしい目にあっとんね。
なんかさ、昔のアーティストって結構このパターンなかった？
あららら。
あの、アルバムに入ってないシングル曲っていう、まあビートルズとかでもよくあったよね。で、そのほら、B 面集とかさ、コンプリートアルバムで初めて入るみたいなね。
これは90年代まではようあった、これは。まあなんかその EP とかあったもんな。EP で出すとかな。
EP ってね、流行ったよね、昔ね。4曲入り EP みたいな、ね。
そう、あと、日本だけみたいな感じとか。
あるあるあるある。そんなのがね、昔ありましたけれど。
はい。
まあ今回ね、この恋人の部屋っていう曲なんですけれど、恋人の部屋から見えるのはどんな景色だろう、猫がいるような部屋で僕はとりあえず詩を書こうみたいな、
うんうん、
俺が初めて聞いた時はこれ男の人の妄想の曲だなと思ったのよね。
ああ、なるほど。
考えると楽しみだよ、恋人の部屋はまだっていうサビでさ、あれひょっとしてこの人は妄想想像で喋ってんのかなと。なんかさ、こういうのない？そのほら、彼女ができたらさ、俺彼女の部屋行ったら何しようとかさ、彼女がいないのに勝手に妄想するみたいな。
ごめん、今の俺にはないよ。
いやいや、若い頃だよ、若い頃。俺はなんかこの曲からね、そういうちょっと童貞臭さを感じて逆に好きなんだよね。
ああ、なんか若いな。曽我部恵一が、まあ本当にまだ若いって感じだね。
まあこれね、97年のシングルなんで、まあ当然、20代か30代じゃないのかな、書いたの。
まあ30じゃないね、まだ。20代半ば、だって。
ね、曽我部さんが今、49らしいんで、3つか4つ上。
だから、まあ、ほとんどね、同期っていう気持ちでは見てたかな、サニーデイは。うちら、若い頃はね。
っていう感じでね、まあ、勝手に俺はこの曲をその妄想に囚われた男性の曲として。
お前ずっと妄想だよ、まあ、お前。いや、お前って、どっちか、本当にお前って妄想じゃんね。
まあ俺前回のあのモーモールルギャバンの裸族もそうだけど、こういうギャップがある歌が好きなのよね。最初と聞き終わった後のこのイメージが違う。だ、俺最初この曲聞いた時は当然さ、彼女が実在してて、その部屋から見える景色を歌ってんのかなと思ったけど、なんとなく聞いてるうちに、あ、これ、実際は彼女いなくて、彼女の部屋にいるってことを妄想して作ってんだろうなと思った段階から逆に、がぜん興味が湧くんだよね。
それがサニーデイのいいとこなんだから、だから、
俺の勝手な解釈で楽しんでるってだけだから。
まあまあ、そういう時代だったんだろうね、当時は。
そういう時代っていうか、単に俺がそういう楽しみ方をしてるってだけ。
そういうことね。まあね、まあわかるよ。言ってることはわかる。
そういうこと、そういうこと。ただ、まあ今ね、その、ウィキペディア見る限りでは本人はそういうつもりでは書いてないっぽいんで、あ、これは完全に俺のミスリードなんだなって思いながら聞いたけれど。
お前は、妄想しがちだよ、昔から。
聞く人によって、その、イメージが変わるとか、本人が意図してないように聞こえさせるっていうのも、これはやっぱり、あの、いい曲の条件だと思う。
だってもう、サニーデイを聞くと、やっぱね、どうしてもやっぱその、ハッピーエンドみたいなイメージっていうのかな。
当時からよく言われてたよね。ちょっと70年代をあまりにも意識しすぎてて、その、ファッションとかもね。
そうそう。
音とかもめっちゃローファイだったよね。
そうそう、ローファイだし、でもなんか、爽やかな感じもしつつ、サニーデイって、だけど、渋谷系ではない、渋谷系っていう形ではないんだよな。
ちょっと違うね。まあ、どっちかっていうと、まあ、もっとレイドバックしてるっていうか。
まあ、この後俺が紹介するバンドにはちょっと近いかもしれないけどね。
確かにね。まあ、そのスタイルが昔から変わってないっていう意味では似てるバンドだよね。
なるほどね。
ということでね、まあ、今回ね、私が紹介したのは、サニーデイサービスの恋人の部屋というね、曲でございました。
はい。
浅川図です。YouTube でほぼ毎日、独身ネタや時事ネタのラジオ動画を出していますので、YouTube にて、浅川図か、独身ナウで検索してみてください。